一二三，起！Go！
一二三シオンでGO！この番組は誠運送有限会社、株式会社 IDL 宮崎、ウェザの食品株式会社、コメットライス宮田株式会社の提供でお送りいたします。さあ始まりました、123シオンでGO!夕方5時30分を回っています。この時間お相手の私沢子と
シンガーソングライターの陽子でお届けします。は
い、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ1ヶ月早いですね。
早いですね。ですけどね、もう月に一度ですから、
はい、
この収録もね、
そうですね、
毎月楽しみなんですけれども、
そうですね、
先月はですね6月の15日西福寺さんの青葉祭りでね、はい、私も歌う機会をいただきまして、パワーあふれております。
なるほど、
はい、
めちゃくちゃ良かったですね。
めちゃくちゃ良かったです。
パワーが違いますか。
です。そしてね、今年もゴーセンカンスとね、
はい、
エカン先生の歌声も聞くことができまして、
ま
あ、あのお二人の先生方ね
歌うんだ。行、
そうですよ行を ね読まれる時のお声もめちゃくちゃ素敵ですけれども、はい、歌うとですね、
はい、
なぜ歌手じゃないんだろうって
そこまで
そうですよ、本当に。ぜひですね皆さん、この番組は音楽がね流れないことがまた一つのポリシーになっておりますが、
そうですね、
先生方の歌声どうにかして陽子を入手しますんでねご興味ありましたらメッセージください。
いや、プロの陽子さんがおっしゃるぐらいだからよっぽどなんでしょうね。
本当素敵です。言霊が半端ないです。
わ
はい、
やっぱ違うんですね。
違いますよ。
はい、ありがとうございます、はい、ということでですね、
はい、
陽子さん先週、はい、先月ですね、
はい、
テーマ募集しましたら、
はい、
はい、メッセージいただいてるんですよ。
あ、ありがとうございます。
ちょっとご紹介させてくださいね、
はい、
ラジオネームサンタさんです、
はい、
こんにちは。こんにちは。梅雨が明けるといよいよ夏に突入しますね。この夏皆さんは行きたいところはありますか、またやってみたいことはありますか、ということで、はい、
サンタさんありがとうございます。
ありがとうございます。夏なのにサンタさんっていいですね。
いいですねいいないいな、なんかもうみんなのこと思うね、愛あふれる方でしょうね。
本当ですね。
はい、
はい、さあどうでしょう、横さん、この夏やりたいこと。
やりたいことですね、毎年ですよ、うん、プールに行ったりとか、まあ、娘とね、うん、遊んでたんですけれども、うん、夏祭りで、まあ、はいはい、歌のお仕事いただいた時に花火上がってわーってね、
うん、
ですけどその風物詩がなかなかね、このコロナ禍でなかったですからね。
そうですね。
ただ8月の13日に大野津の夏祭り、三崎祭りに出演が決まっててですね、今年はちょっとそういう風に去年一昨年なかったものが、はい、今年は夏を感じれることがありそうなの で、
ね、
楽しみにしてます。私は
花火大会もある、
花火も、はい、
今年はね、予定通り、
そうですよね、鹿児島市のサマーナイトですよね。
です、です、
うん、
ね、
沢子さんは浴衣とか着られます。
そうですね、浴衣は割と夏祭りに行くときは
着ます、
子供と一緒に、
はい、私もやっぱりね、そういうのがいいですよね、うん、もうその季節季節にあってね。
そう、
だからキャンプも行きたいですし、
あ、いいですね、
いろいろしたいこと夏はねありますよね。
でやっぱりどうしても自宅で過ごす時間とか家族時間増やそうっていう風に流れになってるから、
はい、
う
ん
うん、あちこちでグランピングができてたりね、
はいはい、あ、いいです
ねなんかまた違った形の夏の過ごし方っていうのが出てくるかもしれないですね。
そうですね、私は全国こう歌うときに車も一緒にこうフェリーに乗けて
行くんですか、
はい、行ったりするときとかはですね、はい、娘とテントを持って行ってキャンプしたりとか、綺麗だったのがコロナ禍の前に京都に行ったんですね、まあ、大阪の方で仕事があったので、
はいはい、
で車で、まあ、車中泊したんですけど、その何ですか、オートキャンプ場で桜がめちゃくちゃ綺麗に咲いてる時期で、もう最高でした、京都は。でも寒かったですね、鹿児島とまた違って。
そうでしょうね、
はい、
ちょっと若干そうですね、
うん、そういう思い出もありますからね、夏こそ海だ、キャンプだ、
ね、
花火だってね、皆さん楽しんでほしいですね、家族
が
ね。
だからこその楽しみ方がですね。
そうですね。
そうですね。
そういえば去年はですね、西福寺さんの、
はい、
夏合宿、子どもたちが 参加されるんですけれども、はい、そちらで一緒に川遊びをさせてもらって、まあ、冷たい水の中で、うん、これまた子どもたち以上に郷泉先生遊んでらっしゃいました。
そうですか。
今日はもう郷泉先生のねプライベートなところいっぱい見せちゃう回でいいですか。
いいですよ。
意外でしょ皆さん、もうこの後素晴らしいね、やっぱりなんていうの、先生の人間味あふれるお話がお聞きいただけるんですけれども、はい、中身は先生ほんと子供すぎます、ね、子供のそうそうお心忘れない素敵な一面お持ちですよ。
でもあの夏合宿ほんといいかもですね、うん、なんか子供たちに自然と、はい、あの自然の喜びと、うんうん、あとやっぱりその、まあ、仏様との出会いというか、はい、そういう機会を自然とこう身につけてはい、いいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、私の祖母がですね、はい、あの仏教徒だったんですけれども、朝と夕方、はい、いつもお経をあげて出して、小さい頃は覚えてましたね。
あ、そうなんだ、は
い、なので大人になってあ、こう聞いたことがあるなとかやっぱり残ってるものはありますよね。で、私の娘になるとやっぱりそういう環境にはいないので、もう各家族がもう進んでますよね、皆さんね。
そうですね。
なのでやっぱりなんていうんですか、西福寺さんに伺った時に、はい、あ、こういう世界があるんだって、まあ、恥ずかしながらですね、母としては、うん、でもそういうのはもう大事なので、うんうん、これからはそういうふうに子どもたちが知ってもらう機会を私もお手伝いできたらなと思いますよ ね、
そうですね。だってお墓参りのスタイルもですよ、
はい、
なんか自分の親がやってたことを、はい、自分が親になってやってる姿を子どもたちが見てるっていうのが、夏季の掃除から何から、
はい、
あ、そういえば母がこうやってたなっていう、うん、そう身を見まねでやってる自分がいて、はい、で多分それを子供たちもこう見ていて育ってるっていうところで、はい、見せていくもの、大切なもの、はい、残したいものっていうのはやっぱあるのかなとは、はい、
ありますよね、
思いますね。
なぜこんなことをしないといけないのかなって思うことももちろんあるかもしれないけど、いつの間にかこれしとかないとってなりますよ。
そうですね、
うん、やっぱりそれってあのみんなにとって大事なことじゃないですか、うん、仕事だけでなくて、ね、家族の中の行事としても ね、 そ、 ね、うん、それってこうどんどん次の世代に残してい、 いくための
そうバトンタッチだと思うんですよ、
ね、そうそう、ね、
ね、
そう
命のバトンタッチと、そしてそういうしきたりですとか、うん、なんかまあ慣例行事とか、うん、そういうのも教えていく親としての、まあ、役割というか、はい、あるのかなっていうのはすごく感じますよね。
そうですね。なのでね、ぜひあの夏こういうことしたいなっていうところに
本当ですね、うん、
お墓参りとか、
ね、お墓参りも来ますからね、うん、8月のお盆の時期ですね、
もうちょっと帰郷できないなって方は ね、 ね、家族でとかお一人の方もね、ちょっと手を合わせてみるとか、ね、目を閉じて、ね、うん、考える時間とかをね、設けたらいいんじゃないかなと思いますね。
ご先祖さんあっての今の私たち、
そうですね、
何かしらのこうやって一堂に会することっていうのも、はい、うん、ご縁なのかなっていうのはすごい感じた。
そうですね、うん、もう最近あの私、ま、娘がいるからですけど、あのもし一人で、ま、家族も、ま、配偶者も誰もいないっていう場合でも、うん、自分の命がこれからにちゃんとつながるんだなっていう考え方がちょっと分かるようになってきたんです、うん、35なんですけど遅いのかもしれませんけどね。
いやいやい
や、ただね、やっぱりだからこう今の動き、家族だけでなくていろんな方にちゃんとつながっていく、ね、これからの世界につながるっていうのはね、
そうですね、う
ん、ちゃんと分かっとかないといけないことでしょうね。
そう、なんか伝えたいものっていうのはありますね。
うん、ありますね、
はい、はい、なんかオープニングでかなり
濃いですかね、語
っちゃいましたね。
ですね。とにかく郷泉先生ね。そうそう、西福寺ではごま行でね、熱い男ですけど、まあ素晴らしいね、あの童心をお持ちの。
なるほど。
そうですよ。
そうか、はい、意外な一面なんですね。
そうです、そうです。
聞いてみたいですね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
教えて郷さん。このコーナーは平川西福寺池口郷泉貫主に、今日はスタジオにお越しいただいております。郷さん、こんにちは。
おやったさー。
おやったさーです。
暑いですね。
とにかく
蒸し暑いですね、
もう本当に暑いですね。
今日が終わるたびに衣が汗で重くて重くてい
やだってもう地獄でしょ先生地獄違いますか。
まあ新陳代謝をよくして
ます。いや
もう毎日サウナに入ってい
や火傷せんばかりの暑さなんじゃないですか。
いやもうだから今蒸し暑さですよね。汗がたくさん出て、
やっぱり水分いっぱいとって。
そうですね。
なるほど。
急激に汗で痩せて急激にまた太って
そうなんですね
やってますね。
うわいやもうどんだけお金積まれても大変だろうなって思うような感じがするんですけれども、まあ、そんな中、まあ、ここスタジオが今ちょっとほのかにいい香りがしてるんですけど、うん、先生これは
まあ、いつもこうやって、うん、あの来た時にもう皆さんにそうやっていい香りがしますねって言ってもらって、
はい、
まあ、教えてくださいということだったので、ちょっと今日はそのお香についてちょっとね、あのお話ししようかなと思うんですけれど、仏さんにあの自分たちあの行をするんですけどね、祈願をするんですけど、はい、必ずねあのまずあの準備をするもの、供養のものをあの用意するんですね、はい、まあ、皆さんあのお家で仏壇あれするときにはあの灯明をつけて線香を立てて、はい、花を用意してとかそういうことをされると思うんですけれど、
はい、
自分なんかもあのそれよりも、まあ、もう少ししっかりした形でやるんですけど、
はい、
最低限揃えないといけないお供え物っていうのは6種類あるんですね、
はい、
6宿用っていうのがありまして
6宿用、はい、
うん、お大さんも言われてるんだけどこの6種っていうのはどんなに貧しい人でもあってもこの6種の供養はあのちゃんとしてから拝まないとダメですよということをね、
はい、
言われてるのね、
ええ、
それでまあその6種、まあ、簡単に言うと赤ということでお水ですね、
はい、
赤、そして図香、ぬるお香、
はい、
けまん、お花ですね、
けまん、
そして焼香、焼くお香、あの煙を立てるお香ですね、はいはい、そして音敷っていうのは、まあ、あのまあ自分なんかあの千枚ってお米でやるんですけど、それぞれ皆さんだったら、まあ、あのお膳とかになるかと思いますけどね、はい、それと豆苗ですね。この6種類は必ず用意しなさいと、まずそれをしてからじゃないとあのしてから拝みなさいということを言われるのね、
はい、
だから必ず行房の一番最初はこの6種を供養してからあの仏さんにいろいろ祈願していくんですね、
はい、
まあ、その6種のうちに2つお香が入ってるのね、
はい、図香と、
うん、図香、ぬるお香ですね、
はいはい、
ぬるお香と、
はい、
あの煙を立てるあの焼香ですね、
はい、
まあ、ぬるお香っていうのは、まあ、初めにこう自分の手と体にこうあの塗ってですね、まあ、体を清めるっていうことと、まあ、あの邪気が寄ってこないようにっていうのもあるんですけれど、まあ、もう少し専門的な部分も言いますと、あの戒律を自分にあのちょっと戒ですね、戒めの部分をもう一遍見直してちゃんとできてるかってそこを確認っていう部分もあるんですけどね、はい、そういう図工と、
はい、
あと焼香ですね、
はい、
あのまあ、一般的な場で言ったら、まあ、その煙で綺麗なあのお香でその場を清めるわけですよね、仏さんを迎えるにあたってね、そういう図香と焼香っていうのは必ずその六宿用の中に入ってるんですけどね、
はい、
うん、まあ、それで、まあ、お香っていうのはまあ大体天然素材なんですね、まあ、あの植物が多いんですけどね、
木
の、あの木で香木ですね、香木とかその香木の樹脂、あと根っこですね、
はいはい、
からまあできてるんですけど、
白檀好きなんですよ。
あ、白檀好きですか、あの香りですけど、はい、まあ、今言われた沢子さんが言われた白檀であるとか、
はい、
人工っていうのもありますよね、
はい、
でその中でまあ一番あの香りがいい、まあ、根も張るものって言ったらキャラ香っていうのもあるんですけどね、はい、まあ、そこら辺が香木としては、まあ、あの皆さんご存知、名前聞いたこともあるかなと思うんですけど、あと、はい、まあ経費っていうものとであったり、
はい、
まあ、まあ樹脂系ですよね、そして長寿っていうのはあのクローブ、あの料理なんかでも使われるんじゃないですかね、
はい、
うん、口の中を自分なんかを清めるためにはこう口の中に入れたりもするんですけど、長寿、あるいはウコンとか龍脳ですね、
はい、
うん、ちょっとこの図工があるんですけど、ちょっと沢子さん、はい、これをちょっと香りでなんか気がつきます、どんな香り、
うん、
香りと色で
カレーの感じ
あたり、あたり
あそうなんですか。
あのまあ元々こう言ったのって、まあ、インドの方のあれもあるからね。
あ、そうなんだ。
あのカレーのスパイスと共通する部分もあるんですよ。
いい香りですね。
だからカレーのあのウコンのあたりの匂いがあの来てるんだと思いますけど、ねはい、前も自分もこうやってあのこういったお香をつけてね、あのスーパーで並んでたらね、なんかカレーの匂いがするって、そこら辺がレジのところざわざわしてね、どっかこぼれてないですかとかいろいろ言って言われて、それ多分僕ですって言って、ね、僕の香りですって。だからこうやってあの今言ったみたいにカレーのスパイスと共通する部分もあるんですよね、インドの方のあれですけど、
あ、そうか、そういうことなんですね。
そういったのもあってね、やるんですけどね、
うん、まあ、でもなぜかこのカレーって言われると、まあ、そうなんですけどすごくやっぱり神々しい感じがするんですよね。なんだろう、
そうですね、うん、だからカレーなんか食べたら体の中からやっぱり清められていくのか、
そうなのかな食欲すごいそそられる匂いですもんね。
なんか自分でこの話してたらカレー食べたくなりますけど、
ね、わかります、わかります。
何言ってるんだろうで、まあ、ちょっとまあもう一つ話があの外れついでに言いますとね、最近、はい、あの佐古さん白檀が好きって言われたでしょ、はい、あの先端は双葉より芳しっていうあの言葉聞いたことありますかね。先端は
双葉より
芳しっていう言葉があるんですけど、いや初めてです、はい、まあ、先端っていうのはもうあの先端っていう木はもう小さい頃から、はい、あのいい香りがするっていうね、まあ、実際はそういうことはないんだけど、まあ、ことわざとしてそういうのがあって、はい、先端は双葉より双葉みたいに小さい時からいい香りがするということから、まあ、大成する大物になる人っていうのはもう小さい時からね、こうなんかそういうものがあの現れてるっていう意味なんですけど、ね、この先端っていうのがあの白檀のことなんですね。実際は
そうなんですか、うん、
だから白檀っていうのはもうあの小さい、あのその木が小さい時からもういい香りがするっていうぐらいあのいい香りがする香木なんですね。
あ、そうなんですか、なんか落ち着く感じだなと思ってですね、うん、
それでまあ図工としてのはそういうもんですよね、はい、また商工っていうのは、まあ、あの今言ったみたいにあの人工とか白檀とかキャラですよね、うん、はい、で これが、まあ、そこら辺が少し混ぜた香なんだけど、 これの匂いをまたちょっと変えて、ね、はい、ありがとう。火を入れる前の感じで、それでも少し匂うと思いますけどね。
先ほどは粉だったんですけど、今回はちょっと粒子で、粒子というか、
そうですね、
松の葉み、なんか
お葬式に行かれた時に皆さん順番に焼香ということで手につまんで あれされますよね、はい、あれですね、あの焼香、
なるほど、
うん、
まあ、ちょっと人探系みたいな感じの、
うん、まあ、だからそれ物によってランクによって香り方が全然違うんですけど、
そうなんですか、
まあ、あんまりああいうところでそれほど、まあ、あの高いもの使ってたら大変ですからね、うん、はい、あんまり そこまで香りはしないと思うんですけど、これは結構香りはするんじゃないですかね。
うん、なんかまた違った感じでツンとくる感じですね。ありがとうございます。これはそのお香の、うん、あの置いたら
その火の元に置いてね、そうやって熱でこう香りがまた立ってくるわけですね。でまあ、アロマのあれもありますけれどね、はい、あれと、まあ、ちょっと違いっていうと、ああいうのはこう香りがすぐ立ってくるんですよね、はい、結構早く立つけど、はい、まあ、消え方もあの香りの持続時間も短いって言われてるんだけど、こういう、はい、あのお香の方は焼香の方はちょっと香りがあの漂ってくるまで少し時間がかかるんだけど、その分なんか長いことね、あのずっとかあのやってくるわけですよね、
はい、
これちょっとうちでまた使うようにしたんだけど、ハンドクリームタイプになったやつをね、
お香ですか、
うん、
またこれは何とも言えないお香の香りだけど、
お香の香り、ほらちゃんと言葉で説明して
どうだからよなんて言えばいいのこれうわー、表現力の乏しい自分の力のなささらっとしたこの塩香は分かるんだけれども、これ匂いなんて説明したらいいんだろう。
いや香りとしては白檀です
か。あ、これ白檀なんですか。
そうですよ。
え、でも雰囲気全然違いますよ。
そうですか。
お香で嗅ぐのと、
うん、まあ、だから基本的にあのハンドクリームの方にちょっと白檀の香りを入れてるって感じなんで、
置物に入れる焼香の、あの芳香剤のちょっと高級な芳香剤の香りというか、すごくいい香りだ。
クリームとしてあの肌感は悪くないんじゃないですか。
いい、全然いいですね。 さらっとしてるし、うん、おすごい。
もう一つちょっと
これ欲しいな。
まあまたそれ後であれでしょう。ちょっともう一つあるけど、まあ佐和子さんがもう
両方塗っちゃった、
両手塗ってるから陽子さんにちょっとつけてもらおうか。よ、今度は陽子さんの言葉を聞いてみようかな。
はい、じゃあ陽子もお邪魔します。
これはちょっとね、あのまた違うあれなんですね、
香りが、
うん、
これっておこ、
ちょっと甘い感じがするかな。
そうですね、うん、甘い香りが。
さっきあの、まあ、お香っていうのは基本的にこう植物 の, あの樹脂とか、はい、あの皮とか木そのものとか言ったんですけど、ちょっと少し違うのがあって、これはね、あのクジラから取れるの。
クジラですか、
うん、こういうのがちょっと珍しいあれなんだけど、龍涎香って言いまして、クジラ の, あの、まあ、結石になるのかな、体の中にできるやつなの。だからまあクジラが死んでどっかで、あの流れ着いたところ、そこから取らんといかんから、まあ、なかなか希少ですよ
ね。
そうですね、
だけど結構これはお香としても重宝されてて、うん、もうキャラに一番、まあ、木のあれで香木で言ったらキャラが一番上なんだけど、それに次ぐぐらいの、まあ、いいお香だって言われてて、まあ、香りがだから甘い感じでね。
そうですね、うん、なんかこう女性が好きな男性に会うときに、うん、あ、この人お香臭いなっていうのがなんかこう魅了される香りの方のお香、わかりますかね。
わかりにくいな。
でもですね、あの本当女性沢子さんハマっちゃった。
ごめんね。今日来たかと思って。
いやでも本当あの男性受けもいいと思いますよ、この香り。うん、女性さり
げない香りだね。
そうです、そうです、うん、私もちょっとね、あの気になる異性にね、
はい、
あの今ねちょっとなかなかね握手ができないからですね。
そうですね、
さらっとこう、
うん、ほのかな感じでいいかもね。
これ使いませんか、うん、とか言ってね、うん、渡せそうですね。
まあ、だからこうやってお香っていうのは、まあ、仏様を拝むときに必ずあのお供えするもの6つのうちの2つは入ってるんですね。体を体を塗って清める、顔を清めるっていうことであれするんですけど、はいはい、まあ皆さんもあのお家で仏壇で先祖さんをあのお参りするときにね、はいはい、まあいろいろあの線香とかいろいろあれされるんだけど、まあ線香一つにしても、まあだから今言ったみたいにちょっとランクがあるんですけど、いろいろね、あのピンからキリまであるんですけれど、はい、まあだから京都なんかに行かれた時にね、はい、ちょっといいお香をね、はい、あのやっといて、はい、あの お求めになっといて、そうやって月明日とかいい時にあのいい香りのお線香をお供えしてあげると喜ばれる。あの、まあ、お膳なんかもそうなんですけれど、まあ、先祖さん神様はまずあのお香の香りが一番のごちそうだって言われますからね。
なるほど、はい、
いい料理というかいい香りで、はい、あの喜んでいただければと。
そうですね、
ですけども最初言ったみたいに、もうまずは拝む前にそういった準備を、気持ちをまず自分の気持ちを整えて、それを形であの準備をして、でそれであの拝むっていうのが大事だから、お経はそんなできないんだけどっていうのわからない、はい、知らないんだけどって、それよりもまたそういうあの供養したいという気持ちの方が大事だということを言われてますからね、はいはい、だから自分ができる範囲でちょっとでもいい香りを今日はあれしてあげたいとかね、そういう気持ちをまずやって、それを形であのお供えして拝んであげれば、あのそれだけでも十分喜んでいただける。
そうですね、
はい、そういう形で拝んでもらえればと思います。
そうですね、来月はまたお盆も来ますから、は
い、そうですね、
そうですね、ちょっといい香りを、
うん、はい、またなんかの機会用意されたので
、はい、準備したいと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
教えて郷さん、平川西福寺池口郷仙貫主にお話を伺いました。また来月お願いいたします。
ありがとうございます、はい、また来月お願いします。
はい、
シオンでゴー。この番組は誠運送株有限会社、株式会社 IDL 宮崎、ウェザの食品株式会社、コメットライス宮田株式会社の提供でお送りいたしました。さあ、あっという間のエンディングです。
陽子さん、早いですね。
早いですね。今日沢子さんめっちゃ笑った。もう最高ですよ。もうこのね、
なんかツボにハマっちゃった。
フレンズFM さんありがとうございます。123シオンデゴ3年目を迎えまして、はい、沢子笑うっていうね。
すいませんね。
素晴らしい。
ツボにハマってしまいました。
いやでもね、こういう風にね、お仕事の中であってもプライベートであっても笑顔が絶えない、うん、もう声がね、まあ、マスク越しなら出していいですよ、距離あってもね、今もうこの時代はね、うん、なのでぜひ皆さんもっともっと笑いましょう。
そうですね、うん、なんといっても笑う角には福来たるですから。
そうですよ、
財布じゃ最も福があるところなので。
そうなんですよ。そうです、
ね、笑顔あふれる、はい、時間を皆さんと一緒に過ごせたら一番幸せですね。
はい、今回はね、あの放送7月も終わっちゃいますけれども、はい、来月はもっともっと沢子が笑いますというね。
そう
ぜひあのインスタの方もね、フレンズ FM 西福寺陽子、はい、ね、インスタでいろいろ告知しますんで、そちらもお楽しみに。
なんか陽子さんなんか、はい、新しい試みで先月ちょっとね、そうですね、ましたけどね、
はい、あの陽子初めてのカバーアルバムのリリースのためにですね、はい、クラウドファンディングを行っております。
なるほど、
はい、詳細は yokoyokojapan.com というね、ホームページをご覧いただけますと、あのご支援の方法を記載してますので、
はい、
ぜひあのご協力いただけるとありがたいです、
はい、
そしてですね、この番組は私シンガーソングライターなんですけれども、歌を流せないというね、なんとも面白い掟がございますが、今皆さんにお聴きいただいている曲、私ね、西福寺さんとかね、とにかく日本の夏をね、もう皆さんにこう表現してお伝えしたいなという思いで作ったサイという曲、私の曲が今流れておりますかね、流していただいてますので、はい、ぜひそちらの方もね、陽子の曲もどんなかなと思う方は YOK を陽子鹿児島で YouTube も見ていただけると嬉しいです。
え、これ作詞作曲したんですか。
これはですね、作詞だけになりますね。あのその時お世話になってたサウンドプロデューサーの、あの曲をいただいて、はい、あのこれは本当ですよ、あの西福寺さんの弁財天様の前で歌う自分みたいなのを想像して、まあ、妄想してね、作りましたよ。
それってごめんなさい、曲が先、はい、それも詞が先、
あ、そのこの曲の場合は曲が先でした、は
い、曲が先、はい、聞いてそのイメージで作詞が落ち、あの、
そうです、
詞が降りてきた。
そうです、
すごいね。
で、あ、ありがとうございます。でね、あの曲のタイトルも歳って年月の、はい、1歳2歳の歳ですね、はい、それをもうタイトルにしたんですけれども。
なるほど。
まあでもね、今私また新しく発信したい曲っていっぱいあるんですよ。
いえ、
やっぱりなんていうんですかね、シンガーソングライター始めた頃も7年くらい前はまだ表現方法が未熟すぎて、
い
まだにまだね、できてないんですけれども、あ、これもしたい、あれもしたいって溢れてます。
すごいね、
はい、今回はね、カバーアルバムスターズのリリースに向けてのクラウドファンディングなんですけれども、
ぜひとも、
はい
はい、
またね、陽子のオリジナル曲もぜひお聴きいただいたりお待ちいただけると嬉しいです。
本当ですね、はい、やりたいことがあれもこれもってあるのってすごく幸せなことですよね。
本当、うん、幸せです、
ねね、何していいか分かんないじゃないんだもん、
うん、あ、でもさ、沢子さん、うん、思ったんだけど、あ、話をおっしゃった、うん、あの何していいか分かんないと思った時、ひとまずカレー食べましょう。
あ、そっち、
そう、いや思ったの、お香の香りでさ、こう精神統一ができたりとか、ご先祖様とか未来に向けて自分が頑張る活力を生むってことは、もう手っ取り早くカレー食べましょう。夏だし、
ウコンだし、
そう、あ、今日よかったな、このラジオを聞いてって、まあ、今日も思ってもらえるようなね、私たちも発信をしていきたいんですけれども、
そうですね、とにかくね、また
今後とも、そうそう、はい、日常に取り入れられるハッピースタイルをお届けしたいですね。
はい、まだまだちょっと感染はね、落ちてないんですけれども、それでも自己免疫をアップすることに努めて、
はい、とにかく笑ってカレーを食べる、
ね、そう、はい、睡眠と
そうです、ね、
栄養をしっかりとって、そうです、ね、元気に乗り越えましょうね、はい、
そうですね、
はい、ラジオの前の皆さんもぜひ笑顔でお過ごしください、
はい、そしてもっともっとハッピーでありますようにみんなで祈ってます。
はい、123シオンでゴーの番組でした。はい、お相手は私沢子と
陽子でした。ありがとうございました、
は
い、
ではまた来月お願いします。今も